鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修一です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは鉄尾鉄子の部屋、まずは今週オープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、釧路市立博物館からですね、ブックレット釈別駅と直別駅が刊行されたっていうニュースをちょっとお知らせしたいと思います。はい、残念ながら今年3月ですね、根室本線の釈別駅と直別駅が配信されまして、でこれをまあ後世に記録を残すべくですね、博物館で、企画展も開催をしたんですけども、この展示もですね、非常になんか問い合わせもあったということで、こういったこう冊子にまとめまして、9月の中旬から博物館で発売をしております。冊子のタイトルはですね、釧路市立博物館ブックレット釈別駅と直別駅ですね。で、編集著者は当会の会員でもあります、はい、石川学芸員でございました。で、価格はですね、税込みで500円です。10月以降お買い求めの場合の消費税が変わりますので若干変わりますが、博物館の窓口で、販売をしております。全46ページで、歴史ですとか、それから国鉄マンの思い出の語りとかですね、あと資料ですね、まあ、時刻表とか配線図とか、通学で何人ぐらい利用したのかなとか、そういうような資料が載っておりますので、ぜひお買い求めください。それとこれに合わせてですね、2階の博物館の常設展示室でこの釈別と直別駅の展示もやっております。こちらの来年の3月の22日までです。で、こちらですね、通常の入館料が必要となりますので、ぜひご覧いただきたいというふうに思います。
はい、まずはオープニング星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、鉄道よもやま話ということで、はい、今日はですね、まず列車のお話をちょっとしていきたいと思うんですけども、はい、斉藤さんは普通列車に乗るときって、
はい、
座席ってなんか自分のポジションって決まったのあります？
そうですよ、まずは、はい、クロスシートがあるなしを確認して、はい、クロスシートに座りますね。
はい、はい、クロスシートっていうのは例えばキハ40とかですね、はい、それで4人掛けの、はい、ボックスシート
ですね。あ、そうですね、
そうですね、これは私もそうですね、やっぱボックスシートにやっぱりこう座りますね。
はい、
特に進行方向向かって右側とか左側とかっていうこだわりはありますか？
そうですね、よっぽどその何か見たいお目当ての、設備とか施設とか、窓の外にですね、それがない限りは進行方向向かって右側の窓際を陣取りますかね。
そうですね、
はい、
右側に座ると交換する列車が
こう、そうですね、
はい、見れますので、これが鉄な方のですね、特徴で、別に海が見えるとか、はい、水が見えるとか、はい、そんなのあんまり実は関係ないんですよね。要はもう列車とすれ違えるかどうかということだけに、はい、焦点を合わせているんですけども、確かに私もですね、その、キハ40に乗った場合には、はい、そのボックス席ですね、40って2人掛けのシートもあるんですよね。
ありますね。
ちっちゃい細い窓のところ、
はい、
あれも結構実はお気に入りなんですよね。
はい、
確かにこう4人掛けのボックスシートって空いてる時はちょっと向かいの方に足放り投げて、楽な姿勢で行けるんですけど、
ですですね、
ちょっと混むとですね、
はい、
前の人とこう膝当たったりとか
あります
ね。ちょっと落ち着かないですよね。
はい、
そういう感じだとやっぱりその2人掛けのとこだと確かにちょっと若干圧迫感もあるし、その窓もちっちゃくて、なかなか 見れないです。なんか私なんかもなんかそこに乗ると個室っぽくなるなと思って、
うん、
結構あそこ好きなんですよね、はい、あとそれからキハ40ってエンジンが一つだけなんですよね、はい、で私はそのエンジンのある側の方に座るんですよね、
はい、
それであのエンジン音をちょっと聞きすぐ横で聞きながら、
はい、
行くっていうのがなんかもう定番だったりする。あの空いてる時ですよ、
はい、
混んでる時はそんな余裕ないですからそれでなんか間違ってもその、お見合いシートっていうかあの、はい、車両の端っぽの方にある、
はい、
その窓に背を向けて、座るところはここはあんまりよっぽど混んでない限りは座らないですよね、はい、やっぱ外見えないとダメなんですよね、うん、で後ろに背を向けてその窓に背を向けて座るとこはよくちっちゃい子供なんかは靴を脱いで、
はい、
そこに膝をかけて窓の外ずっと見てますけど、
うんうん、
これは大人できないっすよね。そうです、
まあ、やれるもんならやってみたいですけど、
まあ、だからそこに座るんだったらかえって立ってて、
はい、
一番前の先頭の運転室の横か、
そうですね、
それとも一番後ろにこう座った方が、あ、立ってた方が、
はい、
なんかいいかなと思いますね。それからキハ54ってここはステンレス製の車両と、うん、とか今ルパンとかから、うん、流氷物語号のラッピングだとか、それから地球探索号っていう、はい、まあ、ラッピングもあるんですけど、この車両の場合には新幹線のこの座席を使ったタイプのものですね。こうパタンパタンと背もたれがこう倒れて、うん、必ず進行方向にちゃんとおちゃんこできるパターンと、はい、それから昔の特急の183系の座席を据え付けたやつとか、それから電車特急の座席を据え付けたやつ、これはまあ動かないんですけど、ただちょうど真ん中あたりがあれ4人掛けになってて、それでテーブルがあるんですね、そこだけ、
はい、
だからまあ、僕らこう鉄な仲間がまあ3人4人集まった場合にはダッシュをしてそこ の, その4人掛けの席に行き、うん、それでテーブルの上にビールとかお酒とか、それからなんですかね、こう、まあ、食料を置き、はい、そこでこう鉄談義をしながら列車に乗るっていうのが、はい、まあ、一番いいパターンではあるんですよね。であとがですね、特急車両の場合、斉藤さん、なんかこだわりあります？大空とかで、
はい、
まあ、座席指定は別ですよ、
これ
はあれなんですけど、自由席に乗る場合とか、なんかこだわりありますでしょうかね。
まあ、なかなか今の普通の40とかのポイントに準じるような形ではあるんですけどもね、ただ、まあ、自由席だとあわよくば、はい、その席をはい、お客様が乗ってくれなければ、
はいはい、
占領できるように、
そうですね、
準備はしておりますけど、はい、それぐらいですかね。
私最近ですね、指定席の場合でも釧路から札幌行く場合ですね、
はい、
割と1号車を指定するときが多いですね、
はい、
これ気分的な問題ですよ、気分的な問題ですけど、
はい、
なんとなく1号車に乗ってると一番最後に札幌駅着きますよね。わかります。少しでも長くなんか乗ってたいっていう。
ああ、なるほど。
とかですね、1号車に乗ってると、まあ、駅のちょうどその反対側の方に着くの、反対側っていうか、着くので、その出発するときに、
はい、
そのホーム全体をこうちょっとこう、眺めながらこう、
見れますね。
行きますんで、
はい、
なんかそれが良くてですね、最近なんか指定席の場合は、私が自分で切符を買いに行くときはなんか1号車の進行方向向かって右側とかですね、であとこれがだんだんエスカレートしてくると、
はい、
偶数と奇数によって、
はい、
座る位置によって窓のあるじゃないですか。
どうも覚えきれないんですよね。
そうなんですよね、はい、だから今の座席表を今ちょっと手に入れようかなと思うんですけど、わかりますかね、特急列車の窓って、
はい、
2つの座席で1つの大きい窓になってるんですよね。その大きい窓の前の方に座っちゃうと、
はい、
その窓枠がちょっと邪魔なんですよね、はい、だけど後ろの方だと もうとってもこう展望っていうか
視界が広
く、ね、視界が広がるんですよね。ただ前の人がカーテン閉めちゃうと、これはもうだからまあカーテンを閉められないような、どっちかっていうと曇りの日が大好きなんですよね。
いいですね。
それからあとノロコ号ですね、まあ、今まもなく10月で運転終わっちゃいますけど、まあ、ノロコ号も、まあ、何回か こちらでもお話しした通り、我々は展望車っていうんですかね、座席指定には座らないで、その4人掛けの車両が1両だけあって、それは自由席なので、はい、またほぼそれに座ることがやっぱり多いんですよね、うん、これやっぱり4人掛けのシート、しかも青いブルーのシートっていうのはやっぱり昔の国鉄時代を、はい、まあ、彷彿させますので、やっぱりどうせやっぱりそこに座っちゃいますし、はい、で今あれだけ客車で長い編成、まあ、4両ですけど、ないんですよね、うん、だから特にその専門本線ってロングレールとかがないので、うん、我々が大好きなそのジョイント音がもうずっと聞こえてるわけですね、カタンカタンっていう、はい、でそれがやっぱり客車でちゃんと聞こえるっていうのが、まあ、いいですし、しかもその自由席の、すぐ前に機関車がくっついてるので、あ、今吹かしてるなとかですね、あ、これちょっと今エンジンニュートラルにしたなとかですね、うん、でたまにその排気ガスの匂いがこうプーンとしたりとかしてですね、ああこれいいなと思っていつもそういう思いで見てて、それから来年1月2月にまた運行する予定の SL 冬の出現号ですね、はい、でこれは今5両編成なのかな、でそのうちのやっぱり2号車が僕ら旧客って呼んでる旧型の客車を改造した列車で、はい、やっぱりこれを、まあ、全車座席指定ですので指定するんですよね、うん、そうするとやっぱり昔のこうその汽車旅っていうんですかね、でその2号車の客車ってやっぱり古いタイプの客車なので若干重量が重たいんですよね、それで他の車両はそのやっぱ軽いんですよね、うん、なのでそのジョイント音がやっぱりちょっと違うんですよね、このカタンカタンっていうのがすごいこう、はい、2号車って重々しい音がして、うん、まあ、昔はみんなそれだったんですけどね、なんかそういう当時 その小学校とか中学校高校ですかの時に乗ったやっぱり客車の感じがして、あ、やっぱりこれいいなと思って、いつまでもやっぱりずっとですね、やっぱり走ってほしいなと、まあ、思うわけなんですね、まあ、これが列車のですね、実際じゃあ僕らはどこに座るかっていうお話をちょっとこうしてみました、はい、じゃあ最後にですね、ちょっと斎藤さんも大好きなこの配線ですね、はい、これ配線がですね、先週もちょっとお話しました通り、こう今北海道内の駅をちょっと回ってるんですけど、はい、で昔はその貨物線っていうのが、貨物取り扱いをするそのちょっとこう本線から外れた線っていうのは、はい、まあ、大体どこの駅にでもあったんですね、はい、うん、まあ、今ほとんどないですけど、はい、でも跡は残ってるんですよね、
はい、
その跡を見つけた時のなんか喜びっていう感じですね、しかもホーム、その貨物ホームが朽ちていながらも、見れば、見る人が見れば、ああこれ貨物のホームねみたいな、
はい、
これやっぱり最高なんですよね、そういうのを見つけた時はです
ね、錆びた吹き込み線が、
あ、そうですね、
そしてその近くに三通さんのマークの建物なんかが残っていた日には、
ああ、もう模型の世界ですね。やっぱり日通さん、駅前の日通さんとその貨物ホームっていうのは、はい、これもセットですからね、
はい、
まあ、聞いてる方は何言ってるか分からないと思うんですけど、まあ、そうい こう貨物線とかですね、それから釧路駅で言えば5番線の次のね、まあ、はい、昔6番線っていう湧別鉄道 の、はい、その古線橋があったとかですね、それから網走駅 とですね、はい、これも昔ゼロ番線っていうホームがあって、これは有毛線っていう湧別の方、北に上がってって紋別の方に行く、はい、その専用なのがその0番線だったんですけど、はい、まあ、今でも見れば、はい、あ、これ0番線の後ねっていうのが分かるんですよね。なんかああいうの0番線0っていう数字だけでも残しとけば、
はい、
まあ我々みたいな人間はちょっと記念撮影とかするだけ
で、そうですよね、
いいんですけどね。
もう全国っていうかね、あれですよね、そうそうないですよね。
ないですね。
あとは京都ぐらいですか。
あ、まだ、
まあ、京都まだあるんですかね。ちょっと昔の知識なんで、今どうなってるか分かんないですけど、
札幌駅も0番線ってあったんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、で主にはその千歳線の列車がそこに入って、
はい、
で、出発してたんですよ、ゼロ番線があって。
じゃあまだきっと月寒経由の
その通りです
時ですかね。
そうです、はい、だからやっぱりそのゼロ番線っていうのは本当に今少なくなってきちゃったので、はい、いやそうですね、どこにある、まあ、これは今度次回の、
あ、そうですね、
はい、宿題にしたいというふうに思います。それから廃線といえばですね、やっぱりローカル線がまあ次々と今、まあ、なくなっちゃって、はい、まあ、それの、あ、これその後だなと思うようなところを見るのが結構好きなんですよね、はい、で例えば白糠線とかですね、はい、こっちから釧路から行くと白糠駅を出て、
はい、
でそうすると進行方向向かって左側にちょっと短いレールがあって車止めがあって、
はいはい、
でそれが白糠線のもともとの跡なんですよね、
はい、ちょっとカーブしかかったところで止まってますね。
多分あれ土手を全部住宅地かなんかにやっぱりしちゃったんでしょうけどね、はい、とかですね、ここら辺で言えばあとはあっとこですかね、
はい、
士別線がこう分岐して、別海とか中士別に行く路線がこう分岐してったところとかですね、それからあとはどこだろうかな、士別茶、
はい、
士別茶のやっぱり士別線がこう分岐してった、
はい、
なんとなくこうここがそうなんだろうなというふうに思えるところですね。それからあとは実は東九州駅も、
はい、
まあ、ちょっともう廃止になっちゃいましたけど、臨港鉄道が、ハルト駅に向かってったような線、線の跡とかですね、
はい、
それから城山まで東九州から行ってた線のちょっと跡とかですね、
はい、
まあ、なんかそういうのがこう線路がなんとかね、なんか見えるような感じがするんですよね、はい、だそういうのを見るととってもなんですかね、楽しいわけではないんでしょうけど、はい、なんか昔を思い出して、なんかこの間ですねテレビ番組でいすみ鉄道って千葉県にあるんですけど、はい、そこの鳥塚さん、まあ、今鳥塚さんちょっと違う会社に行っちゃったんですけど、鳥塚さんがそのキハ52っていう、はい、車両、古い車両をこうその鉄道、いすみ鉄道に持ってきた、はい、一番最大の理由っていうのはやっぱりその、まあ、鳥塚さんと私って同じなんですけど、我々にとっては、はい、やっぱりそのキハ20っていう DMH17 型エンジンっていうちょっとマニアックな話すると、うん、やっぱあれのカラカラカラカラっていうようなそのディーゼル音でもう小さい時からそれで育っちゃってるので、はい、やっぱりその音をやっぱり聞きたいんですよね、うん、だからそのやっぱり昔 その小学校とか中学校とか高校の時の記憶ってやっぱり未だにまだ残ってるんで、そういう痕跡がその40年経った今もそういう痕跡が残ってたりだとか、そういう車両が残ってたりすると、はい、やっぱりなんかまたふつふつとなんか燃えてくるものが何が燃えてくるのかは分かんないですけども、なんかそういう思い出が今だんだんこう消えかかっちゃってるので、
はい、
まあ、ちょっと残念だなとは思うんですけども、まあ、そういったこうですね、今、先週から時刻表と駅と列車と廃線というちょっとまず4つのジャンルで鉄道のよもやま話をしてきたんですけども、また今度機会を改めまして、また別な角度からちょっと攻めていきたいと思いますんで、はい 今日はどうもありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路銀行鉄道の会代表の星匠さん、はい、そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修一でお送りしました、はい、星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。